デンタルカフェ On 76.9 FM デンタルカフェ。
毎週木曜日この時間はデンタルカフェ。このコーナーは皆さん知っているようで知らない歯やお口についてさまざまな情報をお送りします。このカフェのご主人は盛岡市三本柳佐々木歯科医院院長の佐々木先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてさて、はい、リスナーさんからこんな質問が届いておりました。佐々木先生に質問です、
はいはい、
こんにちは。
こんにちは。
薬局ですごいものを見つけました。
何でしょう。
ローラーみたいな形をしたローリング歯ブラシです、
うんうん、はいはいはい、
タンポポの毛って書いてありました、うんうん、
ありますね。白いやつですよ。
ローリング歯ブラシの時代到来ですかっていう。
いやこれね、いや歯ブラシって名前がついてるから、あの多分この方は歯を磨くものだと思ったと思うんですけど、
はいはい、
これね、あのタンポポ、あの種にこう毛がついてる状態ね、
はい、あの状ふってやれば通る。
そうあの状態を想像してほしいんですね、形は。で歯ブラシのハンドルというか絵があるでしょ。絵の先にあのタンポポの歯のようなスポンジのあのローラーって言いますかね、茶筒みたいな形の円筒状のもの、
はい、
スポンジがくっついてるんですよ。
あ、タンポの毛で作られてるわけじゃないです
ね。もちろんそうじゃなくて
すごいなと思った
もしそうだったらすごいよね、
で
スポンジなんですよ、真っ白いスポンジ。でじゃあこれどうやって使うかっていうか、どういう人に使うかっていう話した方がいいかもしれないですね。あの基本的にこれは、いわゆる健康な人が使うっていうよりも、どちらかというと例えば病院に入院してて、お口の中を自分できれいにできない、例えば介護者の方がお口の中をきれいにして差し上げるとか、そういう時に、スポンジですからお水を結構吸いますよね、
うん、
で、口の中って例えばあの食事が取れないでお鼻からこう管を通して食事を取ってるとか、そういう状況、あるいはあと酸素を入れてるとかっていうと、どうしても口の中乾燥しやすいんですよ、うん、
はい、
そうするとね、口の中の汚れがすごくカピカピにね乾燥してしまったりしてることは多いんですね、
うん、
でそういう時にそういうスポンジでお水を湿らせて、まず口の中にそのお水濡れた状態を潤わせるものに使う、
うん、
もちろんスポンジですからこすれば汚れはある程度取れますけど、だからそういう使い方をするものであって、歯ブラシっていうふうには当然そのパッケージには書いてるんですけどね、決してその歯を磨くためのブラシではないですよ。
なるほど。
だからどちらかっていうと粘膜をきれいにする、あるいはマッサージするとか、そういうためのものであって、口腔ケアって聞いたことあります？
はい、
はい、そういう時に使うものなんですね。だからもしかすると薬局でも、例えば病院の中の薬局とかに行くと、うん、もしかしたら置いてあるケースが多いのかな。
うん、でもこの方すごいですよね。そのこの番組の成果でしょうか。歯の道具に関心があるっていう、
ね、すごいよね本当に。いやあの前に私も話したかもしれないですけど、そのよくアメリカドラッグストア行くとミニ、
はい、
ね、あの歯ブラシのいろんなのもあるし、歯磨き粉もいろんなのあるし、ブライトニングっていうかそのホワイトニング、ああいうのもたくさんいろんなのあるし、結構好きで見に行くんですよ。だから日本のそのドラッグストアでも行った時は結構見るようにしてるんですよね。でもこれはちょっと私も見たことなかったんですけど、ただ実はうちの病院にもこれはあるんですね、その口腔ケアのことで、
はい、
うん、でただ形から言って普通の人はちょっと使えないと思います。でこれに類似したので、なんていうんですかね、そのスポンジでこう星型にこう少しこう角張ったようなものもあるんですよ、
うん、
それも同じようにこうローリングさせて、ここ粘膜をね、うん、
はい、
できれいにするタイプのものなんですけどね。
あの歯ブラシコーナーというかの、うん、その歯の衛生コーナーに行くと、はいはい、結構面白いですよね。
ありますよね。
え、これどうやって使うんだろうっていうようなものも。あと、あ
の動物の毛の歯ブラシもまだ売ってるの知ってます？
ありますね、黒い
タヌキ、
そう茶色っぽい、
そう
あります、あります。
あれね、柔らかいんですよ、
しかもそれはすごく大きいんですよね。
それはでかいでしょうね、だってあれを植えなくちゃないから。で、
うん、
柔らかいのがいいだけで、じゃあ実際汚れが取れるかっていうとね、腰がなさすぎてねダメなんですよ。
取れないんですか？
汚れ取れないです。ただ柔らかい。
マッサージする歯茎を。だ
からマッサージにもなるかな。ただどうしても口内炎とか痛くて、歯ブラシで汚れというかそのできないときに、だったらあの歯ブラシだったらなんとかなるかなとは思いますけど。
それだったらこのタンポポブラシでもいいんじゃないですか、口内炎が。
口内炎が、うん、でも口内炎があるときはそこを歯ブラシなくてもいいかなと僕は思いますけどね。
あ、じゃあ口内炎は使えないんです
ね。そうそうそう、いや使ってもいいけど、口内炎の上をそのこのタンポポブラシできれいにする意味があるのかっていうことですよ。
あ、なるほど、ほっといた方がいい、
ほっといた方がいい、だからその使い分けもなかなか、まあ、情報が少ないっていうのもありますよね。ただ並べられてるとこれどうするんだろうって思っちゃうし、
そうですね、使ってみようかなって思いますよね。
そうですね、だからこれに関しては多分、通常の健康な人はまあほとんど使うことはないでしょうね。
なるほど、
はい、だから口腔ケアの部分では非常にいいと思いますよ。だって今までその口腔ケアに関しては誰もね、触れなかったというかタッチできなかった部分でしょ、それがようやくその口の中っていうかその誤嚥性肺炎って言ってね、そういうものとの関連付けもありますから、だからそこら辺の関心が高まっていくと、こういう部分がもっともっと増えてきて、いろんなものをチョイスできる時代にはなってきつつあると思いますけどね。
じゃあ今聞いてる方で、寝たきりのおじいちゃんがいるんですっていう、そう
そうそうそう、
歯磨きしてあげたいけどっていう方にはもう
絶対いいでしょうね。でその誤嚥性肺炎っていうのがね、かなり防げると、要はその命を落とす、ほとんどあの肺炎で最後は亡くなってる場合が多いので、その元はどちらかというとその間違って飲み込んだりとか、そこら辺から言ってますからね。だから間違って飲み込んでも肺炎を起こさないような口の中のばい菌の状態にしておくっていうのは、きれいにするってことがまず第一ですからね。
なるほど、
と思いますね。
はい、そんな風に使ってください、はい、さてこの番組ではお聞きの皆さんからの質問を受け付けています。ラジオ盛岡ホームページ番組リクエストのページからお送りください。デンタルカフェ、次回もお楽しみに。